皆様、おはようございます。ハンナと、ペニーナという、テーマを、導かれました。辞典で調べると、ハンナとは恵み、そして、ペニーナ、なかなか意味が見つからなかったんですけど、真珠という意味があるそうです。獅子の時代、神ではなく人の目に正しいと思うことを、大地にしてしまったために、イスラエルの、歴史の中では、一番混迷した、時代を迎えていました。しかしながらその中でも、神様を恐れている家族がいました。ルツがモアブで導かれますけども、その時のナオミの家族がそうでしたし、そこからダビデが生まれます。ダビデは孫にあたりますけれども、ですね、はい。そして、このハンナから、サムエルが生まれ、混迷したイスラエルの信仰を、立て直す、土台と、なっていきます。そしてサムエルを通して、ダビデは、王として、選ばれていきます。さて、今日はこの、ハンナと、ペニンナ、その間に、それぞれ悩みを抱えて、それを、信仰により悩みを乗り越えるということで、この二人とも悩んでいたと思いますけれども、特に、ハンナが、祈りを通して、神様の平安と祝福をいただいたことを中心に見ていきたいと思います。では、一節からちょっと長いですけれども、19節を拝読させていただきます。サムエル記第1章、一節から19節。エフライムの産地、ラマタイム出身のツフ人の一人で、その名をエルカナという人がいた。この人はエロハムの子で、エロハムはエリフの子、エリフはトフの子、トフはエフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻がいた。一人の名はハンナと言い、もう一人の名はペニンナと言った。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。この人は毎年自分の町から登っていき、シロで万軍の主を礼拝し、生贄を捧げることにしていた。そこではエリの二人の息子ホフニーとピネハスが主の祭司をしていた。そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子、娘たちに、それぞれの受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには特別の受ける分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。また、彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられたことで、彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびに、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。 夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。シロでの飲食が終わった後、ハンナは立ち上がった。ちょうどその時、祭司エリは主の神殿の門柱のそばで椅子に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しします。そしてその子の頭に、カミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、彼女の、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。エリは彼女に言った。いつまで祈っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。このはしためを、よこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。エリは答えた。安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。彼らは翌朝早く起きて主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家に帰ってきた。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。天の父様、家庭の中で起こった痛み、そこにあなたのご計画があり、あなたはこの婦人たちを通して、また祭司を通して導きをされ、主の素晴らしい器が生まれ育ってゆきます。私たちの人生でもそのような困難をたびたび経験するかと思いますけれども、そこに主のご計画があることをどうか共に覚えさせてください。あなたの皆が崇められ、あなたのご支配が私たちに及び、そしてあなたの御心を私たちが知って従うことができますように、お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしたように、エルカナという人に、二人の妻、ハンナと、ペニンナがいて、そしてペニンナには男女の多くの子供がいましたけど、ハンナは子供が与えられていませんでした。それでも夫エルカナは彼女を愛していたのですけども、ペニンナはこの主の宮に行く神聖な時にハンナをひどく苦しめ、ハンナは長く祈って、そこで平安をいただきました。 まずハンナの苦しみを見ていきたいと思います。今1節から8節をお読みした通りです。エフライム、それは当時のイスラエルでは最も有力といいますか、ユダ族とエフライム族が、ちょうど出エジプト約束の地の、手前まで行って、民は攻め取れないと、退くんですけども、そこで、ユダ族の長、カレブ、そしてエフライムの長、モーセの、助手でもありました、ヨシュア、この二人だけは信仰に、固く立って大丈夫と、命がけで訴えた二人で、この、時の民の不信仰のゆえに、イスラエルは荒野の放浪になりまして、そして主が告げられた通り、上の世代20歳以上は皆荒野の40年間の間に死に絶えましたけども、カレブとヨシアだけは主が約束された通り生き延び、そして約束の地に入ることが許されました。この、カレブが、すみません、ヨシュアが、属していましたエフライム族、それは、イスラエルの、北の地方の、中心的な存在であり、またカレブが属していました、ユダ族はイスラエルの南の方の、中心でした。そしてこのエルカナという人はエフライムに住んでいたとありますけども、エフライム族ではなく、歴代史の家系を見ますとレビ族、神殿の働きの手伝いをするために特別に選ばれたレビ族の一員でした。レビ族は十二部族の中で約束の地を受け継ぐことをせず、もっぱら神様のために使える部族として、そして各部族の割り当てられた土地の一部をいただいて生活をし、そして信仰の指導と、また神殿の、神殿と今幕、当時は幕屋でしたけども、神殿の働きを担っていたものでした。そして毎年、幕屋のある、シロという町、それはシロという場所はエフライムの割当地の中にありましたから、そんなに遠くを移動したわけじゃないんですけれども、そこに登って礼拝を捧げ、家族の祝福を祈っていました。3節にあるようにです。そしてこの神殿で仕えていたものは、先の祭司エリ、彼がハンナから生まれるサメルを指導したものですけれども、彼は年老いで、もう息子たちに祭司の働きは委ねていました。この息子たちが悪い息子たちであることは今日は触れませんけれども、自分の子育てはうまくいかなかったんですけれども、年老いたエリーはサメルを立派に育てることになります。さて4節以降を見ますと、エルカナは2人の妻、そしてペニンナから生まれた子供たちに、それぞれの受ける分 これは神様を前に祝福あるようにとで、食物を捧げて、それを家族でも分かち合って、神様を礼拝する交わりの生贄と思いますけども、それぞれに豊かに与えましたけども、当然一人それぞれの適量の食物を与えて祝福するんですけども、ハンナは子供がいないから一人分かと思うんですけど、ご説を見ますと特別の受ける分とあります。ですから美味しいところ良いところを選んで与えたんでしょうね。いっぱい食べたっていうわけじゃないと思います。それは子供は与えられていませんでしたけども、五節の終わりに彼がハンナを愛していたからであると言われています。家族の紹介の中でハンナが一番に出てきていましたので、確実なことは言えませんけど、まずエルカナはハンナを嫁と妻として迎えたんですけども、子供がなかなか与えられないので、当時の風習で子孫を残すためにもう一人夫人を設け、二人目の夫人ペニンナには子供がたくさん与えられたという状況であったと、考えられます。しかし、男性もそうですけども、夫人も本来、伴侶の愛を主は除いて独占すべき立場です。しかしながら事情によって、二人の、妻を持つことになってしまいました。子供が生まれなければ、当時の習慣として離婚して再婚するということもありましたけど、エルカナはそれをしませんでした。それはそれで感謝なことなんですけれども、5歳でもなく第二夫人として迎えられたペニンナとしては辛かったと思います。自分は夫のために家のために大勢子供を設けたのに、しかし夫は先の妻を愛している、耐えなければいけないんですけども、しかしペニンナにとっては納得がいかなかったのです。普段生活をし、そしてそれぞれ生活のためにいろんなことをしなくてはいけません。でも、神殿に登るときは日常のさまざまな働きはありませんから、時間がたっぷりあるんですね。神様を恐れて神様にまっすぐ向かうべき、この神殿礼拝なんですけども、時間がありそしてそばにいるということで、ペニンナはハンナを陰で苦しめました。そのことは夫エルカナは気づいていません。でも辛い思いをさせて、もう子供が生まれないんだからいい加減出ていきなさいと口では言わなくても、そのようにプレッシャーを与えた、そういう陰での意地悪を毎年受けていました。 7節にそのようなことが毎年行われた。この毎年の間にペニーナは次々に子供が与えられて、どんどん自分の地位を固めていったと思いますけれども、しかしハンナは夫に愛されているゆえ、そして基本、当時は妻を、子供が生まれなくても離婚するかしないかって、当時はそういうことがまかり通っていましたけども、エルカナはもうそばに置いときたい、自分の愛する妻だというふうに、愛し続けていたんです。そのことはペニーナにとっては大変つらいことでした。ハンナも夫に愛されることは嬉しいんですけども、この関係、ハンナは、清い女性でしたから、このことを愛する夫に告げれば何とかなったかもしれません。しかし告げることができませんでした。彼女の両親が許さなく、信仰の両親が許さなかったんでしょうね。そこで一人でこの苦しみを抱えていましたけれども、ますますこの状況が深刻になっていったのです。そして涙が夫の前でもこぼれてしまい、食事を取れないというまで苦しみが募っていまして、夫は心配するんですけども、しかし彼女はその理由を言い出せませんでした。八節を見てください。夫エルカノは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、あなたにとって私は十人の息子以上のものではないかと。その席にペニンナもいたはずです。嬉しいんですけども、これでますますペニンナの苦しみと怒りと、そして、不当な攻撃がますますエスカレートしてしまう。しかし私はこのことを夫に言えないと抱え込んでいたのです。そこで食事が終わった後、もうハンナはたまらず神殿に一人で行き、主の前に祈りました。声に出せなかった。その祈りは、唇が動いても声に出せなかったというのは、これが誰かの口に、出した声がですね、誰かの耳に入って、それで自分がどんな苦しみを負っているのかということが届いたら、それが家族を破壊することになるかもしれない。ですから声には出せなかったんですけども、必死で長い祈りを捧げていました。とても平静に祈れなかった状況でしたので、しかもこの、苦しい祈りを見ていたエリは、もしかして酔っているのではないかというほど、ハンナの状況は、おかしかったんです。そこで彼女が祈っていたことは必死の願いです。誓願を立てていったと十一節にあります。誓願というのは民数記などに記されていますけれども、特別の願いをし、そしてその願いが答えられたら、これこれのことをしますという特別な必要を覚えたときに、 例えば大きな話ですと、国が危機的状況になった、人生においてもう大変な危機的な状況にあったという時に、誓願を捧げる、あるいは神様に特別に自分を捧げようという志をして誓願を捧げることもあります。この場合は、もし子供が与えられたら、その子を神様に性別された、聖書の中ではナジル人という人たちがいて、その人たちは、酒を断ち、また髪の毛に、カミソリを頭に当てないと、サムソンがそうでしたけども、そのように、主に お捧げしますと誓って、どうか密航ならば子供を与えてくださいと必死で祈ったのでした。その祈りは大変長いので、エリはどうしてだろうと、普通だったら祈ったらすぐに席を立つのにと心配して、また酔ってるのだと勘違いして声をかけたのです。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさいと。ハンナは乳話に答えます。15節にある通りです。そして彼女は具体的な理由は言いませんでしたけども、16節の後半、私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのですとまでしか言いませんでした。どんな苦しみを、負っているかについては、彼女は、語りませんでしたけども、エリはその、様子と彼女の言葉を見て、よほどのことがある抱えて、よほどのことを抱えているんだと思って、祝福と平安があるように、願いが聞かれるようにと取りなしてくれまして、彼女は重荷を主に委ねました。あなたの重荷を主に委ねよ。主が成し遂げてくださる。また、彼女は復讐しませんでしたよね。抱えて重荷を主のもとに持っていきました。19節の最後、18節から読み出しますね。彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。彼らは翌朝早く起きて主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家に帰ってきた。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。この18節の終わりの、その顔はもはや以前のようではなかった、そして19節の最後、主は彼女を心に留められたとあります。主が覚えておられたら大丈夫ということをハンナは祈りによって知ったのです。そして不当な中にあっても神様がその問題を解決してくださるんだと平安をいただいて、この苦しみを乗り越え、自分で復讐するんではなく神様に委ねて、そして善をもって悪に勝利いたしました。これから、ハンナとペニンナとの関係がどうなったかは、 まあ、できる、あの、出来事としては、ハンナには、翌年子供が与えられ、その子を、乳離れしたら、祭司エリに預けました。誓いを果たしたんです。そして、その後も、次々と子供が与えられたとあります。そして、この息子が、捧げられた息子、サムエルと名付けられますけども、先ほど申しましたように、イスラエルの信仰を、主のもとに立ち返らせる、素晴らしい人となりました。2章の21節を見ていただけますか。主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長したとあります。この後、ハンナのこと、またペニンナのことを聖書は沈黙しています。神様がペニンナを裁かれたのか、そしてペニナが祝福を失っていったのか、それともハンナが、共に子供をいただく、立場になりましたよね。そこで、まあ、いろいろ辛いこともあるけども、二人が、和解して、この試練を乗り越えていったのか、それは分かりません。ただ、主は、この家族を祝福してくださったに、違いないと思います。ここで、私たちは祈りによって、解決いただくことを、覚えましょう。彼女は問題を人にぶつけるんではなく、主に、持っていきました。そして、主が解決してくださる、主が受け入れてくださったということで、彼女は平安をいただきました。まだ、子供が与えられるという兆しもなかったんです。ただ、神様のなさることは間違いないと、信仰をいただき、そして平安をいただいたんです。フィリピ人への手紙、新約聖書の4章、新約聖書の399ページ、4節から7節を拝読いたします。フィリピ4章6、4節から7節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この、言葉にどれだけ励まされるでしょうか。彼女の顔がすっかり平安になったのを見て、まあ、エリアはすみません。エリは安心したと思います。そして、この女性のことを覚えて取りなしていたのではないかと思います。そして、まさか、この女性が自分のもとに イスラエルの偉大な器となる少年を預けてくれるとは思いもよらなかったと思います。神様はご計画を持って導いておられました。どんな困難があってもまず主のもとに行き、主に祈りましょう。主が最善に導いてくださいます。このことはだから人の助けを受けたりとかですね、不当なことに対する訴えをするなというわけではありません。必要な時にはきちんとことを明らかにして乗り越えるようにすべき時もあります。ただ変わらないのはまず祈りましょうということです。神様がどんな脱出の道をされるのか、密かに主がことを収めて解決してくださるのか、あるいはきちんと訴えてことを明らかにして解決されるのか、それはそれぞれその時とその状況によって違うと思いますけども、まず祈りなさいということは変わりません。イエス様もただ耐えられた時と、どうしてこんなことをするのかと訴えた時もありましたね。そしてもう一つ覚えたいことは、神様に約束したことを果たしたということです。喉元過ぎれば暑さを忘れるということで、必死に祈って子供が与えられた。そして、もう目に入れても痛くない、待ち望んだ我が子です。捧げますと言いましたけど、それを撤回してずっとそばに置いていきたいという、置いていたいという誘惑はあったと思います。迷いもあったと思います。しかし彼女は毅然としていました。これからまた毎年家族で神殿に登るんですけども、この子が血離れ、一人で、親元離れていけるよう、生きていけるようになるまでは、私は、神殿には行きませんと。今度、祭司に会うときには、捧げるときだと言って、家族での、宮登りは、辞退しました。そして、そのときが来たら、彼女はぐずぐずしないで、祭司のもとに預けました。再会できるのは毎年家族で宮に行くときです。しかし主はサムエルを、生まれたサムエルを守り、またこの家族を守り、エリを、サムエルが独り立ちできるまで守ってくださいました。私たちも主に捧げた誓いを果たしましょう。詩編の66編を開いていただけますか。旧約聖書の998ページです。詩編66編の13節から12節からお読みさせていただきます。あなたは人々に私たちの頭をまたがせ、私たちは火の中、水の中を通りました。しかしあなたは私たちを豊かなところへ導き出してくださいました。私は 全焼の捧げ物を携えてあなたの家に行きます。私の誓いをあなたに果たします。それは私の苦しみの時に唇を大きく開き、この口で申し上げた誓いです。私は肥えたものを全焼の捧げ物として、お羊の生贄の煙とともにあなたに捧げます。お牛を親木とともに捧げます。祈りは答えられ、解決をいただいたときにこの詩編が歌われています。私たちも喉元過ぎればではなく、主の前に願った誓いは覚えて果たしましょう。神様は捧げたものを豊かに受けてくださり、そしてハンナが次々に子供を与えられたように、捧げたものの倍にものを何倍にもして祝してくださいます。主に捧げることは決して私たちを乏しくしないことを覚えていましょう。こうしてハンナは祈りによって神様の取り扱いをいただき、解決をいただきました。私たちもそのようにしていただきましょう。これが、主を信じた者への約束された祝福です。天の父様、どうか私たちも、言いようのない苦しみを受けることがあると思いますけども、あなたが祈りを導き解決してくださることを覚えさせてください。またどうかそのような方のためにも取りなす者としてください。イエスの名前にお祈りいたします。